高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他ともに認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
皆さんこんにちは、高嶋美里です。今日の今すぐやれ、今日から私も幸運体質のテーマは、リスナーの皆様のご質問にお答えします。前回に引き続き、高嶋さんが影響を受けた人や本などを教えてくださいということで、影響を受けた本について2冊目ご紹介したいと思います。前回は小5の時の話だったんですけども、今日は小6の時、シェイクスピアを読んだんですね。で、シェイクスピアの世界文学全集が自宅にあったので、旧字体みたいな難しい文章だったんですけど、だいたい目を通してたんですけども、その中でもう今全然他の話がどんなだったかも覚えてないのに、リア王だけはどうしても忘れられない。リア王がすごく私の印象に残ってるんです。で、これは前回お話ししたマリー・アントワネットの話と通じるものがあるんですけれども、たまたまね、6年生の時にリア王の一部が国語の教科書に、学校の国語の教科書に載っていたんですよ。で、その教科書に載っていたので、1ヶ月半ぐらいかな、授業でずっとリア王をやっていたわけです。で、ここではどうしてこういう行動を取ったんですかとか、ここでどう思いましたかとかって、国語の小学校の授業ですから、そういうことをやるわけなんです。で、ディスカッションなんかもしました。で、私がリア王を読んで感じたことっていうのは、なんでコーデリアはあんなこと言っちゃったんだろうっていうことだったんですね。で、学校の授業でやりたかったことっていうのは、本当のことが見えずに愚かなリア王の話みたいなことでまとめたかったみたいなんですけれども、そこでちょうど誰が悪いと思いますかっていうような質問が先生からあったんです。この中で悪いの誰ですかと、リア王ですか、それともお姉さんたち、意地悪なお姉さんたちですかっていうような、誰が一番悪いですかっていう質問があって、で、ほとんどの人がリア王が悪いというふうに答えてたんですけど、たまにちょっとお姉さんが悪いっていうようなこともあったんですけど、私は一人だけコーディリアが悪いと、コーディリアが悪いって言ったんですね。リア王をご存じない方はいらっしゃらないと思うんですけど、念のため簡単に筋を言いますと、リア王っていう王様がいて、上のお姉さん2人と末娘のコーディリアっていう子がいて、で、リア王は自分に対してどれだけ敬愛の念を持っているかっていうのを子供たちに尋ねたんですね。で、上のお姉さん2人は口から出任せで、お父様を大事に思ってますよっていうようなことを言うわけです。ただコーディリアは正直者だったんで、分かりませんと、今は言えませんみたいな感じで言って、リア王を怒らせてしまったんですね。で、その後戦争とかが起こって、リア王が窮地に立った時に、上の2人のお姉さんではなく助けたのはコーディリアだったっていうような、そういう筋なんですけど、最終的には違うんですけど、国語の教科書で出てたのはその部分だったんですね。で、その部分を読んで誰が悪いかと、嘘をついてたお姉さんたちはどうなのか、で、ちゃんとお父さんのことを愛して考えているコーデリアのことを見抜けなかったお父さんリア王が悪いのかとか、そういう議論があったわけなんです。で、私は悪いのはコーデリアだと思ったんですね。で、誰もそんなことを言わないわけですよ。コーデリアはいい人なわけですから、いい人で最終的にリア王も助けてっていうふうに役なので、なんでコーデリアが悪いの、おかしいよっていうことで非難されたんですけど、私は相手が何を望んでいるかっていうことを、やっぱり自分がどう思うかっていうところだけじゃなくて、相手は何を望んでいるのかっていうのを考えないといけないと思うんですよ。 で、お姉さんたちっていうのは明らかに財産目当てでおべっかを使っただけなんですけれども、コーデリアは本当に気持ちがあるわけです。お父さんに対する愛があるわけです。だとしたらそこでお父さんを喜ばせるような言葉を載せたとしても何の罪にもならないし、それでお父さんは喜ぶし、一石二鳥だと思うんですよね。わざわざそこでお父さんを怒らせるようなことを言う必要が全くないと思うんです、というふうに、答えたら、なんかシーンとしちゃったんですけども、相手がね、何を望んでいるかって常に考えなきゃいけないと思うんですよ。で、私は小学校の時から考えるようにしてました。もちろん 100% わからないですよ。そう思って行動しても相手には伝わってなかったりとか、全然見当違いだったりっていう間違いもいっぱい犯してきましたけれども、でも毎回どういう答えを望んでいるのかなっていうのを考えます。自分がどうしたいかっていうことと別に考えます。で、その2つが全く相入れない正反対のことだったら自分の意見を通します。だけど相入れることだったら相手が望んでいるやり方でやってあげようと思いますっていうのを考え、すごく頭では、そう、実践はしてたんですけど、頭でちゃんと考えられたのはこのリア王を読んだことがきっかけでした。で、それ以来、あ、そうか、私はこういう考えで生きてきてたんだっていうのが分かったので、意識するようになったんですね。相手がどう考えているのか、何を望んでいるのか、どう言ってほしいのか、私に何をしてほしいのかっていうのを考えるようになったんです。で、これが今ビジネスにすごく役立ってるんですよ。結局ビジネスっていうのはお客さんが何を望んでいるのか、どうしてほしいのかっていうのを最大限にしてあげられる人が勝つわけです。で、この根底の考え方があったから結構ビジネスで自然にね、何もしないでなんとなくうまくいっちゃうようなことが多かったんですけども、その原因っていうのがやっぱり小6の時に読んだそのリア王で考えたこと、感じたことっていうのが根底にあったからだと思うんですね。相手が何を望んでいるのか、どうしてほしいのか、自分はそれを受けられるのかっていうことを考えて行動するってことです。っていうので私はリア王は忘れられない一冊になりました。で、その時国語の教科書に載っていたのは一部だったんですけれども、家にあったので全部読んだんですけど、その旧字体のものだったんです、家にあるのが。で、難しくて、で、その後簡単に訳した子供ものみたいのを読んだらまた印象が全然違ったんですよ。アンデルセン物語とかイソップ童話とか、ああいうのもそうなんですけども、原文と子供向けに書かれたものって全然違うんですよ。ニュアンスがまるっきり。で、これってやっぱり原文を読まなきゃダメだなと思うんですけども、原文って私英語が分かんないので英語では読めないですけれども、ちゃんと翻訳されたものを読むのと、子供向けに書き直されたものっていうのは、その大事な部分がね、隠されていたりとか、意図してこういうふうに持っていきたい教訓みたいのが入れられていたりとかっていうふうに、書き手によってこう洗脳されてしまうように書かれているわけですよ。ですから何か本当に知ろうと思ったら子ども向きの本ではダメなんだなっていうのも感じました。ですのでちょっと難しいというか眠くなっちゃう方もいると思うんですけど、リア王はぜひ読んでいただきたいと思います。簡単にしたものではなくって、ちゃんと翻訳したものを一度目を通していただけたらいいかなと思います。
今すぐやれ、今日から私も幸運体質が書籍になりました。同文館出版様から今すぐやれば幸運体質というタイトルで3月7日に全国の書店に並びます。どうすれば幸運体質になれるのか、すべて書きましたので今すぐご注文くださいね。今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。質問をお寄せになりたい方は番組ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。 URL は http://takashimamisato.com 高島美里 .com です。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。 さようなら。